聖書の朗読をいたします。本日の聖書の箇所は旧約聖書1037ページ、コヘレトの言葉3章11節です。旧約聖書の1037ページ、コヘレトの言葉3章11節です。コヘレトの言葉3章11節を朗読いたします。神はすべてを義にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられる。それでもなお神のなさる技を初めから終わりまで見極めることは許されていない。朗読終わります。おはようございます。大学の時に読んだ本でですね、ゴシックとは何か、大聖堂の精神史という本があるんですが、これを書いたのはフランス文学の研究者で、現在は法政大学の教授である坂井武という方の本です。で、この本にはですね、ゴシック建築が作られた思想的な背景でですね、どういう考えでゴシック様式の教会が建てられたのかというようなことを研究していてですね、それを簡単に一般の人にも分かるように書かれたものなんですが、一言で言うと、ゴシック建築っていうのは永遠を目指していると、永遠を思って作られているということが書かれています。ゴシック建築といえばですね、天に向かってそびえる高い塔というのが特徴的です。フランスにあるストラスブール大聖堂というのはですね、塔の高さが約142メートルあります。それでも高いなと思うんですが、ドイツのケルン大聖堂はですね、約157メートルあると。これビルに換算すると、だいたい40階から45階ぐらいに相当する高さなんです。で、現代のようにですね、重機やクレーンがなかった時代ですから、これだけの高さの建物を建てるというのだけで並大抵のことではないんですが、この工期の長さも並大抵ではなくてですね、ストラスブール大聖堂は約300年かかりました。でケルン大聖堂はですね、途中にちょっと長い間中断した時期もあったんですが、500年以上かかって今の形になったんです。でしかもストラスブール大聖堂とかいろんなゴシック様式の教会っていうのは大体未完成で終わっているところが多いんです。ちゃんとできているところがあんまないんです。で、ストラスブールもですね、本来2本あるんですね、塔が。入り口の横に2本塔が立ってるんですが、片一方だけしか立ってないですね。もう一個全くないんです、塔が。で、私もストラスブール大聖堂1回行ったことあるんですが、目の前に行くとですね、あまりの高さに本当に圧倒されてですね、ある意味神秘的なものを感じたわけですが、もちろん高さで言えばスカイツリーとかの方がよっぽど高いわけですね。スカイツリー634メートルあるので、142メートルからしたらよっぽど高いわけですが、なんかその迫力というかですね、その神秘的なこう圧倒さみたいなのはこの大聖堂の塔の方がですね持ってるなと思うわけです。で、この永遠を思う心を思って作られているというこのゴシック建築はですね、その塔がやっぱり象徴的な特徴の一つで、もう天に向かってこう上に上にどんどん永遠に天に向かって上がっていこうとする、だからああいうふうに作られているんだというふうにその本には書いてあったわけです。天に向かってどんどん伸びていく塔。でも塔っていうのは永遠に伸ばし続けられませんので、人間の技術ではどっかで終わらないといけないです。だ無理やりその塔は先っぽをこう尖らして終わってるわけなんですが、それはこの人にとってはですね、それは不自然なんだと。塔っていうのはもう永遠に上に向かっているもんで、それを人間の限界で途中で止めざるを得ないと。だから142メートルの塔も本当はもっと永遠に上に向かって伸びてるんだというようなことが書いてあったわけです。でもう一つの特徴はですね、ステンドグラスです。これは建築技術が発達してですね、それまで建物に窓を作るのが難しかったんですが、建築技術が上がったのでそのゴシック様式からは 大きな窓を入れても建物が大丈夫なような技術になったので、まあ、窓を入るようになったんですが、伝統的な礼拝堂っていうのはこっちが東を向いてるっていうのが伝統的な作りです。日本では土地の制約があるのでそれはちょっと難しいんですが、伝統的にはこっちが東を向いてると。でということは並べ替えますとこっちが北になるわけです。で東北になるわけですが、で北にはこう神秘的な色、例えばあんまり自然にはない青とかですね、そういうステンドグラスを入れるってことが多いんですが、それなんでかっていうと、だいたい光っていうのは朝東から昇って、で次に南から入って、で西に最後抜けていくわけなんですが、北っていうのは日が当たり悪いもんですよ大体が。でなんで北にそういうものを作るかっていうと、北からの光っていうのは自然の光じゃないっていう、つまりそれは天からの光だっていうイメージなんです。北側の光は天から入ってくる。だから美術館とかに行ってですね、教会を描いた絵とか見るとですね、北から光がバーッと差し込んでる絵があるんですね。で普通それありえないんですよね。北から光入るわけないので。でもそれは天から光が注いでるんだっていう、あえてそういうふうに書いてるっていう、それが天の象徴なんですね。で最後の特徴はですね、やっぱり未完成だっていうことなんです。ゴシックの教会はまだ完成していない、この先も永遠に続いていくんだっていう、そのことを表しているわけです。ゴシックではないですが、サグラダファミリアっていうのがあります。あれもずっと建築が終わらないと言われてたんですが、最近建築技術の向上で終わりそうだと、終わりそうだって聞くとですね、残念な気持ちになる。永遠に作り続けてるからいいなっていう魅力を思ってたんですが、もうすぐ終わるということで、なんとなく残念な気がします。その天国を模した教会、教会はそういう永遠の思いによって建てられている。でも神の国の実現というのは人間の手でできるものではないので、どうしても途中で塔は閉じざるを得ない。でも神の御業はですね、その永遠の御業というのはずっと続いていく、完成しないということがですね、その永遠を表していると。で完成しないからこそ神の国の実現のために私たちは神に使わされて働いていくんだということが現れてるんじゃないかなと思うわけです。でこの大江教会もですね、聖なる空間プロジェクトっていうので、私はまだ大江教会に来たばっかりで、昔どういう形だったかは全然知らないんですけど、どんどん変わって今のこういう形になったということを聞きましたが、でまた今はその集会室、地震の影響もありますが、集会室の建築とかもやってですね、いろいろ日々新しくこの大江教会も変わっていってるわけですが、地上に教会が立ち続ける限りですね、福音の前進が止まらないと、そういう思いでこの教会もどんどん新しくなってるんじゃないかなと思うわけです。これで完成と思ったら、やっぱり福音もそこで止まってしまうんじゃないかなというふうに思います。だから神様は慈悲にかなうように作られて、人にその永遠を思う心を与えられたわけですから、今日もですね、一時一時をその永遠の神の御業というのを思いながらですね、歩んでいきたいと思います。一言お祈りいたします。